さぬきせとアイランドラジオ。さぬきせとアイランドラジオは瀬戸内海の島々から発信するポッドキャストです。瀬戸内の島暮らし、島の文化、海のお話など毎回楽しい話題をお届けします。
さぬきせとアイランドラジオ第9回配信は、豊島出身の石井徹さんに昨年開催された瀬戸内国際芸術祭の印象をさぬきせとアイランドラジオの宮本がお聞きしました。
今日は、元県会議員でですね、豊島出身の石井さんに、石井さんのお店のですね、大日本シャイニーズ食堂という個性的なお名前のお店で、まず豊島のことについてですね、もろもろをお伺いさせていただきたいというふうに思ってお伺いさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずその石井さんは豊島出身ということなんですけども、豊島の方では、豊島でお生まれになられて、お育ちになられて、おいくつぐらいまで豊島におられたんですか？
いや、生まれて50年、はい、去年の7月までいました。
ああ、そうなんですか。というのは、まずお聞きたいのは、その豊島がですね、要するに石井さんのふるさとであるわけですけども、その子供の頃の、良き時代の豊島といいますかね、その頃のまず一つ豊島の様子をですね、ぜひお聞かせいただきたいと思っておるんですけども、なぜこんなことをお聞きするかというと、一般的にその日本の、要するに豊島を全然知らない人たちにとってはですね、豊島というのが、私どもその瀬戸内に住んでたものはですね、豊島という名前で想起しますのは、瀬戸内の島の中で一番豊かな島だったんで、豊島という名前がついたんやでということを、私なんかは、私の親であるとか、じいさんばあさんには聞かせてもらってたわけですけども、一般的に言うと、残念ながらそのゴミ問題、要するに産廃の問題ですね、その問題で豊島を知ったということが、随分いらっしゃると思うんですね。ですから、その問題が、提起される以前の、本来の豊島の姿というのをですね、ぜひ一度石井さんからはお聞かせいただきたいなと。でそれから、要するに、問題が起きる経緯、その後そのあたりのことをお話しいただければと思っております。でその中で、昨年はですね、瀬戸内国際芸術祭というイベントが開催されたわけですけども、要するに島側の人間として島から眺めた時にですね、そのイベントっていうのが一つはどういう意味を持ったのか、で島の方に、どういう状況をもたらしたのか、そのあたりのこともですね、一つ忌憚のないお話をですね、今日お聞かせいただけたらというふうに思ってます。ですから、子供の頃の豊島の思い出みたいなものをちょっとお話ししていただけるとありがたいなと思ってるんですけども、
今の宮本さんの、質問なんですけど、僕は、豊島の生まれなんですけど、僕の父親も母親も豊島の人間じゃないんです、で昭和22年の開拓入植で入ってるもんですから、だからその僕は小さい時、その島の中でもまたその中の僻地の開拓村の中で育ってるんです、で20校が入植して、僕が物心ついた時にそこに住んでたのは7校だったと思うんですね。でそれが、だんだんとこうその、やっていけなくなって、でその小さな村が次々1人減り、2人減りという形で、村が崩壊していくという状況の中でも育ってるんですよ。
その入植というのは、例えば他 の, その要するに香川県であったり岡山県であったり、そういうところから入植されてる方が多かったんですか？
これは香川県の農政の問題かもしれないですけど、入植地としてあんまり条件良くなかったんです。で戦後の開拓入植は全国で一斉に行われてますけど、農地開放と同時にね、ただそのやっぱり請求にやりすぎたんでしょうね、条件もあんまり良くないというところがあって、 で、まあ、割と近回りでこう数だけ合わせちゃったような状態での入植だったんだろうと思います、はいはい、ですから島の中から入植した人が何人かいますね。
あ、なるほど。
で、僕は直接その本当にその開拓時代の苦しさっていうのは体験してませんけど、はいはい、ただ想像してみるとですね、はい、やっぱり全て投げ打ってよそからこう入ってきた人と、はい、生活の基盤があってその開拓村に一緒に入っている人とっていうのはやっぱり立ち位置が全然違ってて、でリスクをかけてでもこれを乗り切ろうという合意というのはかなり難しかったと。生活できる人はあんまりリスクはかけたくないということでしょうし、よそから全て投げ打ってきている人はどんなことしてでもやり入れていかんというか、まあ、その辺がまとまりにくかった一つの要因と違うのかなというふうには思ってね。なのでその何でしょう、その島の当たり前の日常生活ということを僕が育ってきた記憶というのは、まあ、少しずれてるかなと思います、ね。ただそのね、さっき豊かな島っていう話ありましたけど、はい、まあ、良くも悪くもその戦後がなかった、もしくは戦後がそのね、割とこうのして生きやすかったっていう状態はあったのかもしれない。それは米が取れる、それからそのね魚が取れる、食べるものについては自給できるっていう状態があって、でそれをまあ分けてあげることができるだけの力があったということは、まあ食料なんでね、どうやって食べるものを探そうかではなくて、あの闇でかなりの高額で取引されるという状態で売る側にあったわけですし、まあ、そういう意味ではあの戦後の、ね、苦しさっていうのは他の地域よりは随分楽だったんじゃないかなと思います。
あの瀬戸内の他の島はあの一時その随分朝鮮満州の方に出て行って、戦後も昨日で帰ってきて、で島に帰ってもなかなか食い物がなくって、特に瀬戸内の西の方の島はですね、そういうことで随分苦労されたみたいですけど、まあ、その辺が豊島の方はですね、やはりその今でも作物も随分いろんな種類がやっぱり取れて、他の島よりも農産ということで言ってもですね、随分豊かなような気がするんですけども、当時っていうのは大体人口的にはどのくらい豊島で養っとったんでしょうね、島津だけ。
戦前は大体2700人ぐらいでずっと安定してて、で戦後の疎開時期に4000近くまで増えて、あ、そこ、まあ、からまあ減り続けていく
という
、まあ、4000を増やして、はい、まだ、ね、はい、他に分ける力があったということですね。
もう本当に西の方の小さな島でもやっぱり当時はやっぱり3000から2000ぐらい小さな島で、ですね、島が壊してましたんでね、そういうことでいうと私が知ってるその瀬戸内の島の中では十分面積がある中でそのくらいの人口ということでいうと、他の島に比べると随分人口過剰ということではないですよね。
違うところですね、
はいはい。まあ、それと、まあ、そういうその島風土の中でいろんな言ってみれば新しい試みみたいなものもですね、豊島の方にはあったようにお伺いしてるんですけども、そのあたりのことっていうのはどんな風なんでしょうね、当時から。
そうなのね、だから三幕船を作ってね、遠洋漁業に出たりとか、はい、そういう時代もあったようですけどね、
はいはい。
でも記録読んでると戦後の豊島近海っていうのはそのね、世界最高の漁場って言われたという、そういう記録
が
残
って、海が盛り上がるぐらい魚がおったというふうな話を聞きましたですけどね、
だからイカの入り込みには手島からね、はい、そのシーズンになると350隻の漁船が出漁してた、
はいはい。
まあ、それ農家さんだけじゃ、農家じゃない、漁師さんだけじゃなくて、はい、農家の人も船を持ってて、はい、その
時期が、
うん、そうですね、で、まあ、そういう状態でイカの入り込みにきちんと漁をすれば、ね、はい、それだけで1年間でいけたっていうのを聞きますから、
はい
はい、それとかですね、酪農も早かったんですけど、
はいはい、そうですね、
そうですね、はい、だから酪農も牛一頭で絞る牛乳で、まあ、学校の校長先生の給料ぐらいにはなったっていう。
あ、そうなんですか。あ、すごいですね、
うん、そうですね、うん、だし、それから石材業がありましたからね、はい、戦後しばらくまでは結構盛んでしたから、
はいはい、
やっぱり昔は職人さんっていうのはね、勤め人の人よりは給料が良かったですから、
うん、今でもすごい、もうそれこそその石材の採集した後がですね、うん、私もこの間行って拝見しましたんですけど、すごいですね、あの場所も、はい、
石の埋蔵量自体はまだあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
あるんですけど、うん、結局その80年代以降の単純製造物の輸入自由化に伴って、まあ、中国をはじめとする安い石材と競争っていうことになると、まあ、人件費も桁違いに違いますから、競争にならない、まあ、そういう中で、ね、手島石の加工というのは、まあ、ほぼ終わった感がありますけどね、はいはい、今技術を持ってる職人さんが現役を引退するともう技術も残らないかなという
状況です、まあ、今この先輩もお尋ねすると、例えばイチゴがたくさんお作りになってたりとか、オリーブがたくさんできてたりとかですね、まあ、そういうふうなことでたんまにふっといくとですね、ああいろんなそのものが取れて、まあ、水も豊富ですしね、その瀬戸内の他の島とは随分、まあ、そういうことでいうと風土が違うなという感じはしてたんですけども、うん、当時で石井さんがそれじゃあ学校行ってる頃っていうのは当然あれですよね、小学校中学校までは島内であって、うん、で高校になるとやはり
小豆島へ通ってます。
あ、小豆島へね、でそういうことっていうのは島から島からその小豆島に下宿してとかそういうことではなくて、
いや僕の時代にはもう通っていましたから
。あ、通えたわけだね。
そうです
ね。あ、なるほどね、でその頃で石井さんの頃で例えば中学生の子供たちってどのくらい人数がおられたんですかね。
僕の代で、ね、2クラスになったり1クラスになったり、はい、こう繰り返しでしたから、ね、はい、40、1学年が40何人ですかね、はい、46とかそれぐらいの数字ですね、はい、
あ、なるほどね、うん、そしたらそこそこ子供たちもいたわけです、
ね、そうですね、
はい、まあそういうふうな、うん、歴史的なその豊かな島がですね、その先ほど申し上げたようなその参拝のことでですね、言ってみればあんまり幸せなその知られ方ではなかったわけですけども、うん、その辺の経緯っていうのは要するに石井さんはそういうことにどのような関わりを持たれて、当時はですね、過ごしておられたのかっていうこともちょっとお聞かせいただけたらと思うんですけども、そのゴミの問題を石井さんが知られたっていうのはおいくつぐらいのことなんですか。その問題として認識された
ね、はい、問題として認識したのは88年かぐらいですかね、はいはいはい、摘発の2年ぐらい前からですね、
はいはい、
というのは1990年兵庫県警摘発ですが、発端は1975年なんですよ。1975年という年は僕が中学を出て高校へ入った年ですから、ね、で77年に手島の、ね、世帯主がみんな集まって県庁へデモを起こしてますけど、はい、その時デモに行ってるのはうちの親父なんですね。
あ、なるほどね、
う
ん、
でうちがその開拓村であるっていうこともあって、はい、うまく情報が伝わってきてなかったんですよ。まあ、親父もそんなに事情が分かって言ってたわけじゃないんじゃないかなと思うんですが、
のいわゆるその昔からの島の住人と、うん、先ほどおっしゃったようなその入植した方たちとも、うんうんうん、その情報、要するに島内での情報ということでもやはり若干そのそういう格差があったわけなんですかね。
いや、ありますよ。まあ、極端に言えば島の中のよそ者蔵ですから、ね、
あ、なるほどね、
それぞれの自治会に加入してませんし、
はいはい、
そうすると自治会の会合で報告があってもそれは一切わからないわけで、
ね、
まあ、そういう状態での情報格差ってありましたし、
はいはい、
本格的に関わるようになって、で実はうちの親父は昭和その52年ですね、77年に裁判を起こしてるんですが、はい、裁判の原告名簿にはうちの開拓村の人は誰もいないんです。
あ、そうなんですか。
でそれは彼らがその、ね、賛同しなかったのか、一体どういういきさつでそうなってるのかっていうのを調べてみたらですね、うんうんうん、当時の役員さんに聞いて回ってみるとですね、うんうんうん、まあ、何のことはないその非常に不便な山の中の開拓村なので、そのこう煩雑な情報を伝えに行く余裕がなくって、で裁判やるんだけど一緒にやらないかいという話自体をしに行っていない、だから原告になってないんだという、まあそういう状態、まあっていうぐらい格差がありましたから、だから最初の頃っていうのはなんか大人の世界で大変なことが起こってるらしいという程度の認識で、はいはい、
高校生の頃ですね、
そうですね、はい、具体的にどんなことなのかはよく分からなかったです、
はいはい、
で高校出て島を離れてますから、はい、で今度島へ戻るのが1983年なんですね、はい、で83年頃っていうのはそんなにこう騒がれていなくですね、はい、あの多分あの、うん、それもやっぱりそのそれぞれのこういろんな団体組織の間では結構問題視されてたんでしょうけど、はい、83年に帰ってきてしばらくしてから僕はその地域の自治会へ、はい、まあもうその南山の開拓村っていうのはもうほとんど人がいなくなってるんで、はい、あのこの地域の自治会に入れてくださいということを頼みに行って、はい、僕の代で自治会に加入したっていう状況です。
でそれが石井さんは要するに大学行かれて、うん、要するに留学をなさったんですよね。それ変えられてからの話になるわけですね。はい、
でそれで、まあ、自治会で議題として出てきたら、はい、なんやそれみたいな話が出てくるという状態があって、はい、で何度か現場を見に行って、はい、でその当時うちの袋がね夜中になると喘息のような形で咳き込んで本当朝まで生きていないんじゃないかっていうぐらい咳き込
んで、そうなんですか、ひどかったんだね。
そうですね、それが原因が何なのかよく分かんなくてですね、はいはい、でもやっぱり兵庫県警摘発して操業が止まってしばらくしたら咳き込まなくなりましたから、やっぱりあれがかなり影響してたんだろうなと思いますし、で今ねあの甲状腺に20ミリほどの腫瘍があるんですよ。で毎年生検を受けて、はい、いつ癌化するかわからない、でまあ証拠って言われると困るんだけど、はい、でも基本的にはこれはもう明らかな公害被害ということだろうと思いますけどね。
まあ、そのような経緯を経られて、まあ、その手島の運動がその香川県の方ともですね、もういろんなそのいきさつがある中で、まあ、最終的には、和解という形になるんですかね。
合意ですね。
合意ですね。
和解ですね、
はい、でそれの合意の中で、その現状は直島の方でですね、産廃の処理をしていると、うん、まあ、大変なお金がかかってですね、でなおかつそのいきさつの中で、まあ、島の人たちも運動してた人たちもですね、まあ、いろんな思い、まあ、いろんなそれこそ心に傷も負いながらですね、まあ、経過したわけですけれども、まあ、そういう中で今日はもうあのそのあたりのことはですね、また日を改めてぜひお聞きしたいと思ってるんですが、今日は何よりもその瀬戸内国際芸術祭のですねことを、島側から一体どんなように見えたのかということをぜひ石井さんにお聞きしたいと思ってお伺いしましたので、まあ、そのあたりのことをですね、少しお聞かせいただきたいんですけども、まああの議員になられて、瀬戸内国際芸術祭が論議されるといいますか、まあ、おそらく、実施される前にですねその計画段階があったと思うんですけども、まあ、島の方にそういう情報が流れたり、その頃っていうのは石井さんはもう要するに県議の方は、降りられた後になるわけですね。
そうですね、はい、芸術祭は確か2007年に話が始まっていると思うんですけど、はい、その2007年の4月が議員を辞めた時ですから、はいはい、ちょうどそうですね、入れ違いの状態ですね、はい、
そういったその情報がですね、おそらく島の方に何らかの形でどっかからですね、情報提示があったと思うんですけども、そのあたりのことっていうのはどういうふうな、その例えば今回の主催しているのは行政サイドが主催しているわけですけども、行政からのアプローチっていうのはどのような形で最初はありましたんでしょうね。
それもね、はい、細かい記者ってよく分かんないなと思うんですけど、はいはい、まあ、基本的にはこんなことをしたいのであの協力してくれないかっていう説明に来た、はい、ということであって、はい、島としてどうしたいかとか、そのこれをどう思うかみたいな話は基本的になかったんじゃないのかな。
あ、最初の頃プラン段階では、
プラン段階ではですし、はい、あの本格的な情報らしい情報が入ったのは確か、はい、ね、それこそ半年前かそんな感じぐらいでしょう、はい、
でその頃は石井さんは島におられて
たんですね。はい、
ね、それで、石井さんの方がそのなんて言いますか、全体の輪郭みたいな、その今回のイベントの、まあ、成り立ちもひっくるめですね、うん、全体 の輪郭みたいなことを譲渡、してその得たのは大体開催されるどのくらい前なんですかね。
いや、実際にはあの開催されてみないと何にもわからないに近かったですね。うん、 な状況になるのか、うん、というのは、まあ、相当にね東京では、はい、あるいは世界的にも発信されてるんでしょうけど、はい、それがどの程度本当にこう広がっているものかとかっていうのは全然つかみようないですから、うん、もう単純に船便をどんだけ増便するとか、はい、何人来るっていう予測数値が飛び交ってたりとかっていうぐらいで、はいはい、それでじゃあ誰に聞いたら分かるのかっていう、うん、それさえ分からないみたいな、
まあ、そしたらもうシンプルに言うと島の人はまあなんかそういうイベントがあるらしいと。ほんで実際島で何事が起きるかっていうことは実際スタートしてみないとほとんどわからないと。
そうですね、それも多分主催者側もそうだろうと思いますよ。
うん、
1年ぐらい前の段階で県の方に進捗はどうなんて、具体化進んでるんていう、こういう話を聞いてもね、はいはい、結局、まあ、よくわからんと、はいはい、何をしていいかよくわからんみたいな状態の返事がほとんどでしたもん、
ね。ああ、そうですか、うん、ああああ。でも直前になりますと、例えばその簡単なことを言いますとですね、島に人がたくさん来ればですね、例えばトイレの問題とか、例えば休憩所の問題とか、まあ、そういったもう簡単なインフラですよね、島で、現状の島で。その来客をまるまる賄えるのか、そうじゃなくてやっぱり、顧客サービスとしてはですね最低限のインフラを整えなければならないのか、その辺の論議から普通はなされていきますんですよね。
そうですね、
でその辺っていうのは旧来の島のインフラ以外に行政の方はまあ用意されたわけですよね。
あ、それはそうですね、は
い、ね、でその辺のことっていうのは要するに島の方とそれでルーティングをどうするとか、まあ、どの辺にどういうものを作るからしてこの辺にこういうものを作るというふうなことの、まあ、話し合いといいますか、そういうふうなことってのはあんまりなかったんですか。
それはあったと思いますよ、はい、トイレをどのあたりとかですね、はい、そういう話はあったと思います、ね、はい、
それは大体受け皿としては自治会が受け皿になって
どういうのを、まあ、もう一つは観光協会ですね。
ああ、なるほどね、それでいざ、それじゃあまあ、ああいうその形で芸術祭が始まったわけですけども、まあ新聞等々の報道を見ますと 70% ぐらいが、まあ、どちらかというと年齢の若い方の お客さんが多かったということなんで、まあ、一つの香川県のイベントとしてはですね、今までになくですね、全然その旧来のイベントとは違う層を動員できたというふうな結果になってるわけですけども、その来られた方と島の人たちの距離感といいますかね、そういうふうなものはどんなふうな印象を持たれましたですか。
まあとにかくやたら数が多いので、はい、ねえ、その出会う人はたくさんの人に出会ってるけど、はい、どうなんでしょう、ほとんどがすれ違いというのか、まあ一瞬いい時間があって、はいはい、だけど次々それが繰り返されて、でじゃあこうね、再びじゃあどっかで会いましょうかみたいな話になるケースっていうのは、うん、まあ、数から言えばもうごくごくビビったるものでしょうね、
うんうん、ただ私もちょっとその芸術祭はですね覗いてみたわけですけども、一番思いましたのはやはり私も島がなかったもんですからね、その老人ばっかりいた島に全然、だから今までその風景の中にですね現れなかった、例えばファッションであったり年齢であったり、そういう人がこう行き交ってるわけですね。でその中でご老人の方もやっぱり日常は過ごされてると、そういう一つの空間のあり方っていうことについては、まあ、随分新鮮なものは感じたわけですけど、まあ、そこで一体その一番なのは島側から言うとですね、それがその島に対して、まあ、今後の島に対してですね、一番なのはやはりその現実から言うと限界集落という呼び方はですね、私はあんまり好きではないんですけど、まあ、そういう呼ばれ方をする地域にほぼイーコールの島の状況っていうのはあるわけですね。だからそれが島がそのもう一度その再生というよりもその島側で再生ということもあればですね、瀬戸内の島というのは今度その島を訪れた人たちにとってもある印象を与えて、やはりその ある種その県民国民の共有の財産としてですね、やっぱりどういうふうに今後維持されていくのかということはすごく大切なことだと思うんですけども、そういう文脈で考えたときに今回の瀬戸内芸術祭というのがですね、島の人たちにとってどういうふうに見えたのかと、でどういう感触を得られたのか、もっと簡単に言うと今度3年後にまた開催されるわけですけども、その瀬戸内芸術祭というのが島がキープ、持続的にキープされていくことに対して、まあ、どのようなその印象をですね、島の人たちは持ったんだろうなということに、私は今非常に何て言いますか、興味があるというよりもすごく大切なことのような気がするんですね。ですから島の人としてですね、今回の瀬戸内芸術祭のある種その島人としての総括というふうな観点で眺めたときに、いくつか問題があろうと思うんですけども、そのあたりの、いやもうこういうところはやっぱり島に対しては非常にやっぱりそのある課題といいますかね、そういうものを残したんではないかというふうなことをですね、ぜひお聞かせいただけたらなと。
ですね、はい、まあ、乱暴な話になりますけど、はい、まず、ね、国際芸術祭っていうのは成功か失敗かというときに何を目指したのかっていう問題があると思うんですね、はいはいはい、でよくこうキーワードとして出てきたのは化学反応とかね、はいはい、社会実験という声話があって、はいはいはい、まあ、まさにそうやったんやろうなと思うんですけどね、はいはい、だからその今でも例えば島々でね、はい、きちんと島の人がこう振り返って総括しようやっていう話し合いがあんまり起こってない、はい、でこれは良くも悪くもやっぱり自分たちが企画して、はい、自分たちがそのこう尺度を持って評価するものにはなってなかったからだろうなとは思うんですね。だからやっぱり他人のものに乗っかったお付き合いしたっていう意気を出てないんだろうというのが、まあ、第1回終わった現時点でいうとまずそういうことだろうなということですね。で、これをですね、まあ、観光ビジネスというふうにしてみたらですね、まあ、その100万の数を入れるっていうこと自体がね、一つの成功だったんだろうと。そしたら例えば